意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2ヶ月ほど月日が経ちましたけれども、照代さんが経営をされていて園長を務められていた認可外保育施設沖村光園の園長を、3月で卒園されたんですよね。
そうなんですよ、もう17年経つんですけど、はい、2007年にママ友と一緒に託児所を始めて、今年でまあ50歳、去年50歳の節目になったので、
はい、
まあ、それも記念して記念になるのがまあただの節目なんですけど、はい、卒園という形を取りました。
いや、でも結構大きい決断ですよね
そうなんですよ、本当にね、本当に大きい決断ですね。
経営者ではいらっしゃいますけど、もうこう17年ですよね
そうなんですよ、
17年ずっと、
もうなんかあっという間ですね。そうなんですよ、経営者兼本当にそこで一緒に現場でね、園長をやったりとかっていう風にしてたんですけども、その現場はの園長は辞めて、もう完全に、まあ完全にでもないかな、そうですね、もう一旦はお任せしてっていう、まあ、口は挟みますけどってことですよね何かこう自分が思ったりとか、やっぱりいろんな意見があった方がいいと思ってるんですよね。やっぱり子供に関わる仕事なので、子供だったり保護者だったり人間関係の職場だったりするので、それはやっぱりね、誰か一人の考え方よりも私だけじゃなくて、いろんな方がこういうふうに見れるよね、こういうふうにも見えるよねっていう、いろんなこう角度から子供たちとか、まあ、スタッフもそうですし、
はい、
その一つとして私も口を挟むというか、こう、これもいいかもねっていう、こういうアイデアはどうとかっていうので関わっていきたいなっていうのは思ってます。
でもまあ第一線からは退いて、
うん、そうなんです、
ちょっと見守るみたいな感じでしょうか、
はい、そうなんです。
で、3月に卒園されたということなんですけど、まあ、園児たちの卒園式も3月にありましたよね、うん、
はい、ありました。
その、はい、卒園式の後にスタッフの皆さんからのサプライズお祝いがあったそうですね。
そうなんですよ、すごいびっくりして、別にそうですね、ビデオですよね、ビデオが、うん、今までのビデオだったり、本当にありがとうっていう感謝を込めての花束だったりとか、まあ、次にね、園長になってくれる子からのお手紙だったりとか、まあ、本当に涙のなんか長かったようでね、なんか本当にいろんな経験させてもらったなっていうのを改めて本当に17年そうですね思いますね。すごい、その卒園式がすごく良くて、
はい、
卒園した保護者の方がね、すごい卒園式が良かったから、自分の下の子を別に通わせるつもりはなかったんだけど、
うん、
卒園式にもう一回出たいから、
はい、
入ったんですよ、下の子が。
へえ、あ、卒園式に出たいがために。
そうなんですよ、卒園式がやっぱり他にはない卒園式のなんか雰囲気だったり、やっぱり先生たちの思いだったりがやっぱりすごく詰まってる。先生同士ももちろんね、そうですし、子供に対してもそうなので、やっぱりそれがすごくよくわかる卒園式だったから、下の子もやっぱりあんな卒園式ね、させてあげたいなっていうので、入るつもりはなかったんですけど、って言いながら、また戻ってきてくれて、下の子を今度預けるの。
へぇ、いや
そうなんですよ。
なんかそんなにこう、胸を打たれる卒園式だったんですね。
そうなんですよね。
17年、ちょっと先ほどもなんとなく振り返りはありましたけれど、
はい。
ね、長いようで短い、短いようで長い年月だとは思うんですけど、いかがですか？
もう本当ですよね。長い、もういろんな経験をさせてもらったし、学びですね。なんか、まあ、教えていただいたこともすごいたくさんあるし、泣きながら知ったこともやっぱありますし、ですよね。なので本当に子供だけじゃなく保護者とか、その先生同士もそうですし、あとは地域の関わりも、あの NPO 個人やってたりするので、
はい、
そういうのとかもあったりして、本当に振り返ると、でもやってきて、まあもちろんやってきてよかったなとは思いますね。保育士をやってよかったなって、まあただ単に大家族が好きっていうところから始めたんですけど、なんかみんなでワイワイ、なんだろう、困った時はお互い様みたいな感じで、持ちつ持たれつじゃないですけど、なので、全然保育っていうか、預けなくて家に子供を連れて帰ったことも何回も若い時はあったので、やり始めた時は、なので、園で預かるっていうよりも、入院するので、下の子を見れなくてって言ったら、じゃあいいよ、うちに連れて帰って、一緒に見るね、みたいな感じで、そういう本当になんかこう、近所のおばちゃんみたいな、親戚みたいな感じの関わり方がやっぱり好きなので、そこからですよね、そういうのが好きなので始めたっていうところから、どんどんこう、変わってはいきましたけど、私のあり方も変わったんですけど、もう本当にやってきてよかったです。
あ、最初託児所だったんですもんね。
そうです、そうです。本当に託児所ですね。本当5人とかからのスタートなので、ちっちゃいですし、先生もね、それこそ私が保育士の免許なかったので、ママ友達がたまたま保育士の免許持ってたので、一緒にやらないっていうので、一緒に始めたっていうのが。
あ、最初お誘いだったんですか？
そうです。私が誘ったというか、やりたいと思ってるんだけど、でも保育士の免許持ってないから、一緒にやる。なんだったら本当に別に共同経営でもよかったぐらい私は何も考えてなかったので、共同経営でもいいよって言ったんですけど、いや、共同経営じゃなくていいよって向こうが言ってたので、あ、じゃあ、いろんな、じゃあ一緒にやろっか、みたいな感じ。で、なので3人ですね。あと、もう一人、うちの母がお給食を作ってくれるっていう。担当をしてくれたので。
じゃあ本当に仲間から始まった形ですね。
そうなんです。本当にそうですね。3人からスタートしてるので。本当に。
しかも、あれですよね、その、別にこう大きくしていこうみたいな気持ちも最初は特になかったんですよね。
そうなんですよ。本当に全然なくて、まあ、たまたまそのやっていたところが2階建てのマンションで、
はい、
1階に1軒、2階に1軒しかないマンションだったんですけど、2階が空いたんですよね。うん、2階の方が引っ越しをされて、で、2階が空いたので、みんなにちょっと2階も空いたし、駐車場が2台目の前で同じ駐車場だったので、いつも遊ぶ時も半分は車が、2階の方の車が止まってるので、
はい、
気をつけながら遊んでたんですよね。まあ人数もそんな多くないので、車傷つけないようにっていうので、いろいろ気を使って遊んでたんですけど、まあ2階の方も空いたしどうするっていうふうになった時にみんなに聞いたら、やっぱりやりたいっていう方が投票したんですよね。無記名投票をして、一人の方だけ、まあ別にこのままでいいかなって思ってるよってだったんですけど、あとの方はやろうっていうふうに言ってたので、じゃあまあやろうかみたいな感じですね。本当に。
ね、なんかこう、こんなこともあるんだみたいな。
うん、
こともあったって先ほどおっしゃってましたっけ？
辛いこととかもね。なんか、その、 何ですかね、こうなるようになるというか、なるようになるんでしょうねって思いますね。
うん、
なのでこう自分が何だろうな、絶対にこうなりたいっていうのがやっぱりあまりないので、
うん、
そうですね、それもまたやっぱりそうなるようになってたんでしょうねっていうのは思いますね。
うんうん、いやー本当にお疲れ様でございました。
はい、もう本当に一区切り、そうですね、本当に一区切りですね。
ねえ、で、年齢としても節目の年に卒園をされたっていうことですけど、うんうん、まあ本当に節目ではあるんですけど、
うん、
どうしてこの年でって思われたのかなっていうのが。
ねえ、本当タイミングですね。もう50でっていうのを決めてたわけでは全然ないので、全く、なんだろう、決めてたわけではないんですよね。でも、去年、一昨年とやっぱり園長をやってきて、もう本当に、もう任せられるっていう実感があったしっていうのですよね。もう自分で満足もしたので、うん、もうやりたいことがないんですよね、保育の現場で。やりたいことを全部やりきったので、子供たちとも遊んだし、みたいな。行事もいろいろ取り組んだし、なので、あとはもうなんか、同じことをリピートするしか私の中ではもう発想がないので、もうダメだと。そう、もうなんか、キャパがないというか、自分の中でね。何かこういうのをもっとやれたらいいなっていうのが全然なかったので、もうやりきった感しかないですね。なので本当にいいタイミングだったんでしょうね。去年の後半ですもんね、完全に卒業して次に行こうって、なんとなくはやっぱり思ってはいましたけど、なんとなく違うなっていう保育の現場っていうのが私の中ではもうきっと違うんだろうなっていう違和感はもちろん感じてたので何年も。なので違和感は持ちながらなんでなのかなっていうずっとクエスチョンマークを自分の中では抱きながら過ごしてた数年だったので、やっと去年ですよね。なんか満足していけるわっていう自分ですごい納得ができる卒業の仕方が自分の中でできたので、何の悔いもないっていう。
卒業決めたタイミングはどのぐらいの時だったんですか？
でも去年の、いやでも秋とかだと思います。
あ、じゃあ結構最近ですね。
最近です、うん、全然最近ですよね。もう本当にもうゴーサインが自分の中ではそうやって思えてたのはそうですね。
そうだったんですね。
そうなんです。
で今卒園されて少し経つわけですけど、どんな新たな道を歩み始めているんでしょうか？
そうですね。やっぱり後半、心の勉強をして、自分がその保育っていうことよりも、人の心にやっぱり興味がすごく出てきて、それをずっと追求してきた数年間だったので、そこをもっと違う形で、もっと違う人たちと、こうなんだろうな、作るのかどうかもわかんないですけど、何か、誰かのお役に立てるようなことができたらいいなっていうのが次の今の私のチャレンジですね。そうですね。
でもこれまでもコンサルとかもされてたんですよね。
そうですね。そうですね。それをもう本格的にやっぱりそちらだけ、なんか両方やってたのでどっちつかずだったんですよね。なので保育のこともやらなきゃいけないし、そういう発信だったり、こう、コンサルっていうか、そういうね、セッションもやってたりとかっていうので、
はい、
両方やってたんですけど、何かこう、そちら側にセッションだったり、こう、人に伝えるっていうことだったりに、こう、没頭できるわけではなかったので、っていうか、没頭できる時間は多分あったんでしょうけど、自分の気持ちの中で、なんかもう、なんですかね、区切りがつけれなかったんだろうなっていうのはやっぱりあるので、 そこが大きく自分の中では変わっているので、うん、新たなチャレンジをしようって思えたのが、やっぱりこの4月からなんで、もう全然、転職するぐらいの勢いなので、やっぱり。なので、一から作り上げる感じは自分の中ではすごいありますね。やっぱり保育の現場で、その、今までやってきた3園だったり、チームっていうかね、みんなとの関わりはやっぱり変わらないので、そこはそこであるんですけど、はい、そういうふうに作ってきたものを、違うところでもっと違う人たちと作ってみたら、どんな世界が見れるんだろうっていうのが、私の中ではチャレンジですかね。見てみたい。
じゃあもうカウンセラーという仕事を、
うん、
こうどういう活動をしていくのかっていうのを一から作り上げていく感じですか。
そうなんです、本当に うん、そんな感じですね。
わ、
新人カウンセラーですみたいな
あ、そのぐらいの気持ちなんですね
そうですね、マーケティングっていうのはやっぱりやってきてないので、経験と知識とか、そのお話しさせていただいた経験はすごくやっぱりたくさんあるので、うん、実践にはつながるんですけど、こう営業とかやってないし、
うん、
そうですね、どうやってそれを売り込んでいくとか、はい、どうやって人のお役に立てるようにしていくのかとかっていうのはやってこなかったので、全く、
うん、
それをやってみたいなっていうのもありますね、やっぱり。
確かにそうですね、うん、そうですね、カウンセラー活動としてやっていくってなった時に、うん、そのもう一つの車輪も必要になりますよね。
そうなんですよ、うん、本当にやっぱりそれだけではね、やっぱりすごくいいことを言ってたりとかお話しされてても、やっぱりね、それが営業できてなかったりとかっていうのもあったりとかすると思うので、まあそれは誰でも同じだし、それこそでも必要だったらそんな風に広まっていくというか増えていくんだろうなとも思うし、それを自分で試してみたいっていうのもありますね。うん、別にすごく自分を広めたいわけでは全然ないので、必要な人のところに行ったらいいなぐらいなのはやっぱり思うので、そうですね、なので必要じゃないんだったら別にね、広まる必要もないだろうしなって、どこかなんか思っちゃってる部分もあるので、
じゃあ、うん、ちょっと実験してみようかなっていう感
覚。そうなんです、そうなんです、そうですね、自分で試してみたいなっていうのはありますね。
ありがとうございます。テリオさんのこう今後の展望みたいなものを、はい、お聞きできましたいやだけど必要とされてる方はきっと必ずいらっしゃると思うんですよね。
そうですよね、いろんな、はい、形でね、あ、そういえばでも私電子書籍を今書いていて、その一つで、そうなんです、電子書籍をその子育てについてですよね、
はい、
今までの自分が感じてきたり経験してきたりしたことをやっぱりちょっと文章にしてみようっていうので、ちょっと友達に手伝ってもらいながら、やっぱり自分だけではこうなんか出てこないんですよね、うん、引き出しがあったにしてもどの引き出しを開けたらいいのかなっていうのが分からなかったりするので、
うん、
その経験がある人に、友達にちょっとやってもらいながら、なのでちょっと電子書籍を出そうと書いてます。
ああ、そうなんですね。いやなんかどんどんチャレンジされてますよね
そうですね、本当に私チャレンジしたいんですよね、やっぱり。
ああ、常に何かやってみたいっていう、
うん、いろいろやっぱりチャレンジしたいなっていう、自分を試してみたい、それが別に結果がどうであれ何かこう試してみたいなっていうのが、それがなんかこう言葉にすることなんですよね、私の中では、
うんうん
うん、やっぱその書籍にしたり、こうブログに書いたりとか、こうやって喋ったりとか、うん、っていうのがやっぱりそれをすることでやっぱりすごい自分の中が整っていくので、ある意味自分のためでもあるんですよね、
うんうん
うん、なのでそれのチャレンジでもありますね、
うんで、このポッドキャストは、もう配信して今回15回目になるんですけれども、はい、 やっぱり必要としてくださってる方はいらっしゃるということで、
うん、ねえ、
ポッドキャストレビューが届いておりました、
ね、そうなんですよね。
ご紹介をさせていただきます。
はい。
2人の子供の育児をしている主婦です。育児中のモヤモヤが晴れるようで気づきがたくさんありました。お声が穏やかで、うんうんって聞いてくださっている感じで、育児相談させてもらっているような気持ちで聞いています。とっても心強いです。心の仕組みのこともすごく興味深いです。これからも楽しみにしています。というレビューが入っておりました。
はい、
ありがとうございます。
本当ありがたいですね。こんな風に書いていただいて。
そうですね。いや、まさしく聞いていただきたい方に届いているなっていう、そんなレビューをいただきましたね。
本当に、本当にびっくりです。
あ、本当ですか。
本当になんかわからないですもんね。やっぱ喋ってるだけなので、こうね、やっぱりなんか反応がないと、わかんなかったりとかするので、うん、嬉しいですよね。やっぱりそんな風に伝えてもらえるって、やっぱりなんかありがたいなってすごい思いますね。
そうですね。本当に、ね、この文章を時間を取って書いてくださったっていうのが、
うん。本当にそうなんですよね。だからそれがやっぱりできる人とできない人っていうか、その循環している人と循環してない人の差だなっていうのは、私はやっぱ昔から思ってるんですよね。回ってる人ってやっぱ出すんですよね。だから喋るとか伝えるとか書くとか、やっぱりそれってすごく大切なことなので、私もやっぱり何かね、思った時には感謝伝えたりとかもしたいなって改めてやっぱり思いますね。
本当にレビュー書いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。そしてポッドキャストレビューも大歓迎で引き続きお待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。